高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は元裁判員が裁判の実情を告発するというそういう、まあ、いわば事件が起きたというその話をしましょう。昨年の裁判員裁判のようなんですが、長崎県の対馬市で起きた放火殺人事件がありまして、逮捕された事件で被告人に対しては死刑が求刑されて無期懲役の判決が出た。で、被告人はこれを争って、それで現在も高裁で審理がされているということらしいのですけれども、その事件の実情をその裁判で裁判員の予備の裁判員、裁判員裁判というのは正規の裁判員とその裁判員に支障が出た時の予備の裁判員というもので構成されるんですけれども、この方は予備の裁判員だったということのようですけれども、第一順位の予備の裁判員で、いつ正式の裁判員になるかわからないという非常にプレッシャーがかかったというふうにご自身がおっしゃっている、その体験をもとに自分たちが関わって、出した有罪、無期懲役の有罪ですが、これが間違っていたのではなかったかという疑問をずっとと考え続け、告発し続けて現在に立っているというケースなんですね。この事件は被告人自身が一貫して無罪を主張して、殺害などを示す直接の証拠が、ほとんどないらしくて、判断については裁判の前からメディアでもこれは死刑になるか無罪になるかどちらかだというような予測も報道されていたケースだった。で、昨年の1月から3月まで何十人という証人を調べて、判決が無期懲役になった、異例の展開と異例の結論だったということのようですが、この裁判員はずっと呵責といいますか、自分自身は間違ってはいなかったかという思いに駆られ続けながら経過しているということのようです。自分自身がこの関わった事件の中で、評議という過程がありますけれども、その評議の内容をこの人は言っていません。評議の段階で明らかにされたことについては守秘義務、それを明かさない責任が裁判員法上義務付けられていて、どういう議論がなされて誰が何を言ったかとか、どういう判決の意見を出した人が何人いたかとか、そういうことは言ってはいけないということになっているものですから、この方はそういう話は一切していません。法廷は公開で行われましたので、法廷に出された証拠と法廷で行われた弁論の意見などは、これは公表されていることですから触れても構わないということで、全てはそういう公表しても構わない話を前提にかなり意識して、自分自身が裁判員法違反にならないように配慮しながら話をした、記録を書いたというようなことをおっしゃってます。今記録を書いたと申しましたのは、この方はブログを開きまして、自分自身が間違っていなかったかということを実証的に検証したい、批判を仰ぎたいということで話をわざわざ公開をするという、いわば態度に出たのですね。 このことは長崎県を中心として地元では大変、話題になるといいますか、注目をされて、現在もこの地域で、この方の指摘がいろいろと取り沙汰されるということが続いているようです。少し詳しく裁判の経過を追ってみると、この方のそのブログに基づいて追ってみると、裁判には鑑定人を含めて、40人台の人たちが出廷した。40人以上の証人が法廷に出る裁判というのは、異例の人数の多さです。つまり物証がほとんどない。それを人の記憶などを話させることによって確かであるということを裁判官裁判員に印象付けようとすることになる結果、証人調べの人数がやたらに多くなるということがありますけれども、無罪を争う事件の中で証人調べをするというその人数がこれほどに多い事件というのは異例です。異例中の異例と言ってもいいと思います。で、この証人にほとんど連日のような尋問をするということで、昨年の1月から3月にかけて尋問をし続けたと。そして判決は3月の27日に出たと。ものすごく難しい裁判だったという言葉をこの方は使っています。裁判が始まる前の段階で長期にわたって拘束をするから、一般の基準では払われない宿泊費を特に払うことにしますというようなことを裁判長が発言をして、それならやろうかというふうになった人もいたということが書かれています。そしてそれがその翌日になって、昨日の言い方は間違っていたから撤回しますとも言われて、今度はそれではやろうかと言った人が納得ができないと言って、そこで文句を言ったという、そういう話も報告されています。現場はかなりいい加減なものであったということが伺われる。宿泊費というのは裁判員裁判で全国一律に支払い基準というものが決められていて、遠隔地から県内でも遠隔地離れている、例えば離島ですとか、そこへ県内ではあっても宿泊をしないわけにはいかないというような、そういう人もいる。列車の使い方によっては宿泊しなくても帰れるではないかというようなことを議論したりもする。基準ではどうやら取り扱いとして、2時間半以上の、交通時間がかかる場合には宿泊をするという選択肢もあり得て、その場合には宿泊費が出るということにどうやらなっているようですが、片道2時間半かからなくても宿泊費を出しますというようなことをどうやら裁判長は言ったらしい。で、それがやはり間違いであるということになって、そして翌日撤回をすると、宿泊費紛糾というのがこの事件にはあったようです。またそういう問題だけではなくて、とてもこの事件の内容が被告人が争っているということで大変な時間がかかる。で、それを自分自身が判断しなければいけないという、その精神的負担に耐えられませんということを言って、辞めたいと言った人も裁判員の中にいた。そうしてこう消えていく関係で、だんだんと順繰りに予備裁判員がランクアップして自分の順番が回ってくる可能性があるわけですけれども、そのことによる精神的なプレッシャーにこの告発をしているブロガーは緊張の極地が続いたとこうおっしゃっているんですね。さて、詳しい裁判の審理の過程についてはこの方は今のところまだあまり詳しくはおっしゃってらっしゃらないので、私にもよくわからないところがありますけれども、苦しみの過程が大きく長くあったということは十分に推測できます。僕はそのことで悩みましたと。裁判でも後になってから警察や検察が証拠を情報を隠していたと いうようなことが明らかになったこともあったらしく、そのことでさらに自分の悩みは深まった。もしかすると、もっと他にもたくさん情報があるのじゃないか。この先も出てくるんじゃないか。例えば真犯人が別にいて、その人が後になって本当は自分だというようなことを告白したら、自分の間違いが明らかになるということで、自分はどうしたらいいのかということをまた新しく悩むことになるのではないかというようなこともずっと考え続けたようです。この裁判は先ほどもお話をしたように、無期懲役でした。死刑にはならなかったんですね。しかし二人殺している、そして放火をする際にも火の周りが良くなるように非常に畳を上げるなどいろいろなことをやってから火をつけたという形跡があって、やることは非常に悪辣な犯行というか悪質な行動であり、無期にするという積極的な理由はどうもはっきりしない、計画的でなかったというようなことも言われているようだけれども、果たしてそうか、計画的でないということがどうして断定できるのだろうかというようなこともある。うがった見方かもしれないけれども、どうも有罪の判定をすることにはばかる思いがあって死刑にはしきれなかったという、そういうだけのことではないのかという思いもこのブロガーは持ったようで、これだけの犯罪を犯して無罪にすることができず死刑にもできず、その結果無期懲役という刑を選択したという、そういう不合理が潜んでいるのではないかというふうに自分は思わないではいられない、こういうことをおっしゃっています。もしそういうことがあるとすれば、それは大変な問題ですね。刑事裁判の 本質といいますか、あってはならないこと、絶対にあってはならないことをこの裁判所はやった。しかもその中に裁判員を交えて、裁判員をその中に巻き込んだ形であってはならない刑事裁判を犯したということになるように思います。この方がブログで語った内容について、裁判所がここの部分は削ってくれ、ここの部分とここの部分とここの部分は削れというようなことを言ってきたようです。表現の自由に対する侵害、権利の侵害だということが疑われることが起こった。さすがにそのことを指摘されて、裁判所がそういうことを要求してきたというふうに言われるとまずいと思ったのでしょうか。裁判所は裁判所の命令によって削ったということは書かないで、自分自身の自主的な判断で削ったということにしてくれと言ったそうです。で、この方はその事実をもう全部告白してしまいました。裁判所が言ってきたこと、その内容をそのまま全部報道してしまったと、報告してしまったということであります。昨年の9月には長崎地裁の所長が自分自身から退職をしたということまで報道しています。この事件との関係で定年を待たずに退職したのか、そのいきさつはもちろんわからないけれども、怪しいなというふうに思った人が多かったのではないだろうかと。またこのこと、この裁判に関わった裁判所の職員が異動になっているというような事実もこの方は追いかけて報告をしています。犯行の内容自体にも切り込んで、あまり詳しくは私にはわからないし、詳しい報告ではないのですけれども、例えばという例でこの方が報告しているのは、自分自身は無罪だと言っている、この事件の防犯映像があるようで、そこに電子タバコを犯人らしきものが吸っている。で、この電子タバコは非常に特殊な銘柄のタバコのように自分は思って、 これはちゃんと調べたかというようなことを聞いたと。でしかし科捜研ではわからないとか、タバコかどうかさえもわからないというようなことを、裁判所の職員が答えたようです。でこれはよくよく調べた結果、どうやらこの電子タバコであると、特異な電子タバコであるということで、この被告人はそういう電子タバコを日常吸っていたかどうかということが問題になって、吸っていた形跡はどこにも見つからなかったということになっていきます。でそういうことがその後に分かってくるというようなことになり、捜査が不十分である、十分尽くされていなかったということが露見し、しかも事と次第によっては被告人の無罪につながる可能性のある、そういうデータがその後に出てきたというようなこともこの人は言っている。すべて全体に怪しげな空気が漂ったまま現在に至っているということがあるようです。結論がありき、結論がすでにあって、それを説明するためだけの裁判ではなかったか。寒いこの季節の寒い現場であるにもかかわらず、その寒さにおよそ合わない服装とサンダル履きで犯行に及んでいたということのおかしさのこと、そういうようなことは裁判の前から多くの新聞記者だとかそういう人たちが指摘していたにもかかわらず、裁判所は全くそういうことに関心を寄せなかったというようなことも言っています。さてこの事件は今後もこの方はブロガーは追いかけて告発を していくというふうに言っていますけれども、被告人が争い続けている中で、今後どういうことになるかということが問題になりますが、問題は裁判員の中からこういう異議申し立てが出てきたこと、そしてその異議申し立てについてこの方は執拗にというか、克明にというか、事実を挙げながら反論をし、そして守秘義務に違反しないように注意をしながらだけれども、裁判員裁判の恐ろしさ、裁判員裁判のとんでもなさに論求するという行動をずっと続けているということに私は非常に衝撃を受けました。これはいわば反乱です。裁判員裁判の現場から起きている反乱。私は前に皆さんに裁判員裁判に関わっている裁判官から裁判の現場には非常に深刻な状況がある、一般の裁判員が物事が分かっていない、裁判所が理解をしてもらいたいということに思っていることを理解できていないことに非常に困惑するというようなことが出ているという趣旨を申し上げたことがあったと思いますけれども、裁判員の中に自分たちは間違ったことをやったのではないかということを、それを追いかけていくという人が出てきて、ある意味裁判員裁判の現場の実態と、それから裁判所がやっていることの犯罪性といいますか、犯罪性というのは私は深い意味で言ってますけれども、犯罪を裁く人たちが途方もないことをしているということを、私は司法犯罪というふうに言いますけれど、司法犯罪を犯していて、その一味に裁判員を巻き込んでいるということを私は感じ、その指摘をしてこう行動に及ぶ人が出てきたというのは、現場からの反乱、裁判員裁判の崩壊のある意味象徴ではないかという気がしてならない。皆さんもぜひこの事件を追いかけてみて、そういう批判が正しいものかどうか、自分自身が裁判員として呼ばれた時にどういうふうに問題を捉えたらいいのかということを深く考える一つの素材として、一緒に考え、一緒に経験していってみていただきたい、そのように思います。今日はここまでにしましょう。